私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私はブドウの木、あなた方はその枝である。昔から教会学校で子どもたちが暗唱聖句として覚えるほど有名で分かりやすい例えが今日私たちに与えられています。有名な例えでありますから、誰もが分かったつもりになってしまうものですが、私は少々引っかかりのようなものをこの例えから感じずにはいられません。例えば次のように言われているのです。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできない。私につながっていない人、私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。いかがでしょうか。ブドウの木とその枝、それは主イエスと私たちの関係を例えていることは明白なのですが、私につながっていなければと言われていると、いかに私たちが主イエスにつながっているかと私たちの努力が問われているように聞こえるのです。私はブドウの木、あなた方はその枝であるとは聞くに心地よい聖書の言葉に思われるのですが、その内容は私たちにつながっていることを要求する命令となっているのです。その命令は私たちが信仰的な努力をし、それによってつながっていると認められるとよしとされ、努力が足りないとなると投げ捨てられ枯れてしまう、このように言われているのです。子どもの頃教会学校で暗記した言葉ですが、意外に厳しい教えであることに改めて驚かされる思いがいたします。新約聖書はギリシャ語で書かれたのですが、このつながると訳されているギリシャ語はメノという言葉になります。このメノ、今日の日課でつながると訳されているだけではなく、日課全体を通して数多く用いられております。それは私の言葉があなた方のうちにいつもあるという説の、あると訳されている言葉であり、また私の愛にとどまりなさいという説の、とどまると訳されている言葉であります。さらにまた16節に、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだという有名な言葉に続いて、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにという、この残るが目のになるのであります。私の愛にとどまりなさいという一節を取り上げて少し考えてみたいと思います。この一節は今日の日課でいう私につながるという一節と同じ内容を意味していると言えるでしょう。とどまると、つながる、日本語では当然全く違うことのように聞こえるのですが、主イエスが言われていることは共通しているのです。私につながっていなさいというと、私たち人間がイエスにつながるという、能動的そして積極的態度が要求されているように聞こえます。それは 私の愛にとどまりなさいという教えでも同様に聞こえるかもしれません。しかし、私の愛にとどまるのは、私たちが頑張ってとどまるというよりも、主イエスの方がかえって私たちのそばにとどまることによって実現するのだとわかるのです。つまりここで、とどまるということは、私たちの能動的な態度によって実現するのではなく、主イエスが私たちのそばに寄り添い、私たちが主イエスの愛のうちに包み込まれるという、受動的な態度に違いないのです。そうなると、私につながっていなさいという命令も、その意味合いが少し違ってくるように思うのであります。このことを知るために、以前にもご紹介したことでありますが、改めて簡単に触れたいことがあります。それは、あるキリスト教入門書の冒頭にある次の質問についてであります。キリスト教信仰は猿型でしょうか、猫型でしょうか。あっさり答えを申し上げますと、猫型になります。猿型、猫型とは、それぞれの親子の様子を指したものになります。猿の親子が移動する様子を思い浮かべると、子猿が母親にこうしっかりしがみついている場面が思い出されます。そしてそれはちょうど、ブドウの木に枝がつながるという今日の日課と重なります。一方、猫の親子の場合は、母親が子猫の首のあたりをくわえて移動している場面を思い起こすでしょう。それは先に言いましたように、主イエスが私たちに寄り添い、私たちを捉えてくださる様子に重なるのです。キリスト教信仰が猫型であるとは、私たちが一生懸命神にしがみつくように祈ったり、聖書を読んだり、あるいは聖書が教えることを熱心に守ったりすることで、信仰が保たれ、強められるものではないということであります。そうではなく、キリスト教信仰は、神があなたを捉えて離さない、この事実を信じるということなのです。このような理解を踏まえ、今日の福音の日課を読んでまいりますと、私につながっていなさいとある命令は、私たちが頑張ってつながるということではなく、主イエスが私たちにつながっていてください、主イエスが私たちを捉えていてくださるということであると分かってくるのです。まさにイエスによってその愛にとどまるのです。さて、先月の20日日曜日の午後、東京区横浜墓地にて秋の墓前礼拝が執り行われました。年に2回春と秋に墓前に集まり、すでに召された方々を思え、共に礼拝をしています。今日私たちが天に召された方々を覚え、共に礼拝をしているのですが、同じような時が東京区の仙台、我孫子、小平、そして横浜の4つの墓前で持たれているのです。これまで横浜墓地での墓前礼拝の説教は、運営委員の牧師が交代で担当しておりましたが、今回から秋の墓前礼拝は地区の牧師を招くことにいたしました。地区のつながりを意識した動きが見られるようになりましたし、横浜墓地を より広く知っていただくことを目的の一つとしています。先の墓前礼拝に説教者としてお迎えしたのは、4月に蒲田教会に着任した長吉秀人牧師でありました。長吉牧師は現在ルーテル教会の副議長でもあり、また宣教室長でもあるルーテル教会を担うリーダーのお一人になります。牧師である私はなかなか誰かの説教を聞く機会がなく、墓前礼拝などが数少ない時ですので、いつも楽しみにしております。長吉牧師の説教もそのような思いとともに期待しておりました。昔から親しくさせていただいており、味わい深くまた鋭い切り口の説教をされておりましたが、期待していた通り心が満たされる思いがいたしました。墓前礼拝が終わり、その責任者でもありましたので、後日説教者としてご奉仕をいただいたことに感謝のメールを差し上げるとともに、説教についてご紹介したい旨をお伝えし、内容の確認をいくつかさせていただきました。すると、メールを見たとお電話をいただきました。次の点について話を聞かせていただくことができました。第一は、旧約聖書には見られないことを恥とする理解があると説教の中で触れられたことについてでした。これは日本人が見られることを恥とすると正反対なので、分かりにくい部分かもしれないと言われました。先生は確かその説教の中で、この見られないという恥について忘れられるという言葉も使われました。そのように見られないこと、忘れられることを恥としている事実は、例えば詩編の作者が神に見られることを求めている様子からも知ることができます。また聖書を開くと系図がたくさん記されていますが、それぞれの先祖とされる人々の名が決して忘れ去られることがないという事実を示しています。また誰かが死ぬと先祖の列に加えられたと聖書は記しているのです。これもまたその人を恥としないということ、忘れないということを示しているのです。第二に聞いたのは次のようなことでした。聖書に命の書に名前が記されるとあるが、命の書が何であるかはどこにも書かれていない。旧約聖書のイザヤ書49章に、見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつけるとあるが、命の書とはここで言う神の手のひらなのではないか。そしてこの神の手のひらを映像化すると、それは主イエス・キリストが十字架の上で釘打たれたあの釘跡になるのではないか。このように長吉牧師は話してくださいました。命の書とは、私はあなたを私の手のひらに刻みつけると言われている神の手のひらではないかとは大変深い洞察だと思います。そしてその手のひらに刻みつけることこそ、今日の福音と日課で言われている私につながる、私のうちにとどまるということなのではないかと思ったのです。決して私たちが頑張ってイエス・キリストにつながり、 そのうちにとどまるのではなく、神がその手のひらにこの私を刻みつけてくださる。こうして私たちはつながる、とどまることができるのです。そしてそのことは、私たちの主イエス・キリストが十字架の上で釘打たれたその手の傷によって実現したのであります。こうして皆さんのご家族も神の手のひらに刻まれ、決して忘れ去られることはないのだと今日主イエスは語っているのであります。それでは、すでに天に召された方々の中で洗礼を受ける機会がなかった方々は一体どうなるのでしょうか。またご遺族の皆さんの中で洗礼を受けられていない方々はどうなるのでしょうか。このような問いを前に、私は聖書のある場面を思い起こします。イエスのもとに一人の病人を連れて行こうと床に寝かせたまま、四人の人々がやってまいりました。ところがあまりにも多くの人がいて戸口から入れないため、屋根に穴を開けてイエスのところに病人を寝かせたまま床を吊り下ろしたのでした。この時イエスはその人たちの信仰を見て病人に、あなたの罪は許される、このように言われたのであります。病人自身の信仰について一切触れられていないのですが、この人を連れてきた4人の人の信仰によってこの病人はイエスに受け入れられ、癒されたのです。4人の人の行為を私は祈りであると思います。この場面から私たちが教えられるのは、一人の人が信仰を明らかにできないとしても、周囲の人の祈りによってその人は受け入れられるという事実についてであります。今日主イエスは、私はブドウの木、あなた方はその枝であると教えられました。私たちがたとえつながっていることができなくても、つながっているという実感がなくても、皆さんの周囲の人々、それはすでに天に召された皆さんのご家族であり、また友人、知人、そして教会の祈りによって、すべての人はつながっていると認められているのであります。天にあるご家族や親しい方々も、私たちも自分自身ではつながる力も信仰もないように思われたとしても、十字架の主イエス・キリストは私たち全てのためにその死を遂げられたのですから、誰もが神の手のひらに刻まれ、決して忘れ去られることはないのです。このことを主イエスの言われた私につながっていなさいという招きの言葉は示しているのです。生きている私たちも、すでに天に召された方々も、このキリストにあって神の手のひらに刻まれ、共につながり続けているという事実が私たちを今日も慰めるのであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊との力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるよう。アーメン。